相田優の今日も京都で物ゆかし。皆さんこんにちは。今日も京都で物ゆかし、パーソナリティの相田優です。物ゆかしはなんとなく心惹かれる、好奇心をかきたてられるという意味。この番組は僕相田優が好奇心の赴くままに調査したりおしゃべりしたりして、聞いているあなたの好奇心をちょっとだけくすぐっていく、そんな番組となっています。はい、というわけで6月に入りました。早いですねなんかこの時期っていつもみんなこんなこと言ってるのかなと思いますけど、やっぱ体感としてそれでも早い。うん、結構ね、5月までに何があったかなと思ってちょっと考えてみたんですけど、5月はあれですね、すごい直近の話になるんですけど、ポボを始めました。まあ、ポボに対して始めましたっていう表現が正しいのかちょっとわかんないんですけど、まあ各キャリアでドコモ、au、ソフトバンクともに、まあ、格安プランをね始めたっていうのはご存知の方も多いと思うんですけども、僕は au を使っておりまして、 au の格安キャあのプランがポボということで結構安くなるんですよね。3000円ぐらい、まあ細かいものはもろもろありますけども、結構ね今まで高い金額払ってたっていうのもあって、少しねその辺も見直そうかなっていうのを思ってたところなんで、結構渡りに船だったなっていうところでしたね。で au ユーザーとしてはちょっと始めたばかりなので、まだちょっとねどういう感じかっていうのはまだ全然つかめてないんですけども、何せもう今日からねポボっていうことなんで、ただ注意しておきたいのはポボの容量が20ギガまでなんですよね。僕の場合は 5G のデータ使い放題プランっていうのを使っていたので、大幅に使える量が減ると。それまでは20ギガ使ってたので多分そこに戻せばいいかなってぐらいなんですけど、まあちょっと Wi-Fi とかもねうまく使いながらやっていかないと、20ギガの場合はまあたくさんデータを使う人としてはちょっと厳しいかなというような感じですね。今のところポボを見ていてトッピングが結構優秀というか、データの使い放題24時間使い放題で220円とか、まあ550円で1ギガ追加できますよとか、結構その辺は必要に応じて使い分けることもできるので、あと通話プランとかもですね、5分通話し放題っていうの、5分間かけ放題かが、ものによってあったりするので、あ、つけられたりするので、一番いいプランを探しながらちょっとやっていこうかなと思っています。もしかしたらまた、使用感などお話しするかもしれないので、その時はよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今回は僕が結構気に入って使っているシューズがありまして、そのシューズのですねメーカーさんというか、そのシューズを作っている会社さんについてちょっとお話をしていきたいなと思っております。はい、それでは今日も京都で物よかし、最後までよろしくお願いいたします。はい、改めまして相田優でございます。本日の話題はこちら、おしゃれでサステナブルなスニーカーオールバーズという選択肢でございます。はい、オールバーズ聞いたことありますでしょうか。オールバーズ簡単にご紹介いたしますと、オールバーズは、ニュージーランド出身の元プロサッカー選手ティム・ブラウンと、バイオテクノロジーエンジニアのジョーイ・ズビリンジャーのこの両名によって作られた、フットウェアとアパレルデザインの会社になっています。で、この会社の大きな特徴が自然環境に配慮した、再生可能な天然素材を使ったシューズが、一番大きな特徴になっています。で、しかもそれでいてですね、世界で最も快適なシューズという呼ぶ声の高い、履いていてとても気持ちいいシューズを、出しているんですね。まあ文脈としては、特に最近、サステナビリティとか、あと SDGs なんて言葉もありますけど、いろんなとこでそういうキーワードは、耳にするんじゃないかなと思うんですけども、このオールバーズさんについては特にカーボンニュートラルの取り組みを推し進めている会社になってます。カーボンニュートラル何かっていうと、物を作るときにですね、二酸化炭素、温室効果ガス含めてですね、出るんですね。なのでそれを排出量と生産量で相殺していこうっていう。 大気中の二酸化炭素濃度をちょっと減らしましょうっていう、温暖化気候変動を、食い止めましょうっていうような、そういうような取り組みをしている会社さんです。で、サスティナビリティっていうと、なんか難しそうだなとか、なんか今までの生活を我慢しなきゃいけないんじゃないのみたいなイメージがなんとなくあると思うんですけども、オールバーズのこのアプローチとしては全然そんなことはなくて、単純におしゃれでシンプルに欲しくなるシューズっていうのがとても多いんですね。で、それを作るために、まあ、いろんな取り組みをしていますよっていうのがこの会社さんです。結構ね、僕このオールバーズというところが、のシューズも含めてですね、結構好きなので、そんなお話をしていければなというふうに思います。まあ、4つぐらいに分けてね、細かい部分をお話ししていこうと思っています。まず1つ目はですね、おしゃれでシンプルなデザインのスニーカー。はい、ということで、まあ、メインでは、ちょっとシューズの話をしたいなと思ってまして、というのもですね、アンダーウェアとか T シャツとかいろいろあるんですけども、今日はちょっとシューズの方の話をしていこうかなと思っています。オールバーズのシューズは素材ごとに分けられているものがあるんですけども、大きく分けてツリーシリーズとウールシリーズっていうのがあります。ツリーに関しては、ユーカリの木からできた素材を使ってメッシュのちょっと通気性の高いシューズになっています。で、ウールの方はですね、メリノール、今聞いたことある方いるかもしれないですけど、羊の毛ですね。それを使って作られたシューズになってまして、こちらの方は結構日常生活に良さそうなデザインだなっていうふうに思います。柔らかくて快適で、で、しかも防水性のある素材になってますね。ツリーシリーズ、ウールシリーズとありますが、まあ、素材はそんなところで、最初はですね、ローカットのスニーカーだけだったんですけども、今ではですね、ランニングシューズも増えましたし、スリッポンからハイカットまで、このデザインの幅も増えてきました。どのシューズにも、共通して言えるのが、ロゴの入ってないシンプルな外観になっていまして、まあいろんな服に合わせやすい。で、色も何色も取り揃えてるものが、大体多いので、その日の服装に応じていろいろ使い分けられるシューズなんじゃないかなと思います。この色も結構組み合わせが可愛かったりですね。例えばですね、どこ行ったっけなぁ。まあ、日本モデルで、ツリーダッシャーズっていう、ランニングシューズあるんですけども、これのゲイザーっていうのかな、ライトブルーのソール使われていて、紐止めのところが紺色になってるんですね。こういうようなちょっとしたワンポイントがあったりとかっていうね、もういい感じにオシャレだなっていうのは、すごく思います。で、僕の場合は、ツリーランナーズっていう、シューズを持っていまして、ツリーランナーズのこれ何色っていうんだろう。今ちょっとホームページ見ながらですね、見てるんですけども。あ、限定色のハーベストっていう、ちょっとくすんだようなピンクのシューズを履いています。初めてこの色を履いたんですけど、ああ、まあいいなと思って、まあ限定色っていうのもあるし、購入をしました。日本だとですね、原宿にストアがありまして、で、そこのオープン時に限定色っていうことで出ていたんですよね。なので、まあ、以来これをずっと履いています。結構ね、機能性も良くて、履いていてね、かなり気持ちいいんですよね。裸足でも履けますよっていうようなことが、公式のページで言われていて、秘密は多分インソールの部分だと思うんですけど、インソールが確かメリノウールが表面に敷かれていて、で、ひまし油を使って作ったインソールになってるんですよね。で、クッション性もインソールの部分に結構ありますし、吸湿性も防臭性もあるので、まあ裸足で履いててもすごく快適に、歩くことができます。まあ逆にですね、ちょっとクッションの部分はインソールがほとんどの部分になっているので、もしかしたら人によっては硬いかなって思う方もいるかもしれないです。その分インソール、アウトソール、靴底の部分は結構柔らかくて、しっかりと屈曲性のあるものなので、まあ歩きづらいってことはないかなとは思うんですけども、まあそのあたりちょっと弱点かなと思いますね。もしかしたらこれも今後、まあグリップ感とかも含めて改善されていくことになるのかもしれないです。で、次、ウールの方は、まだ購入はできてないんですけど、まあ見てる限りこれもね、すごくいいんですよね。特に、ミドルカットのモデルについてはかなりいいなぁと思っていて、撥水の甲がついてたりするんですよね。なので、雨の日に履いても全然問題なく履くことができます。ウールランナーっていうシューズの方はですね、まあいろいろあって悩むんですけど、一個したいなーっていうのは、まあ代々木パークっていう緑のシューズですね。もう公式のサイトからはサイズはほとんどないんですけど、あとはですね、これも結構サイズなくなってきてんな。まあこれも限定色になるんですけども、メジュールっていうものかな。結構バーガンディみたいな色 最近ちょっとバーガンディの色僕結構好きなので、ああこれいいなと思いますね。やっぱ雨の日に快適に履けるっていうのは結構いいですよね。あ、雨の日で思い出した。しかもですね、これどのシューズもそうなんですけど、洗濯機に入れて洗うことできるんですよ。なのでウールとかツリーランナーも多分そうなんですけど、まあ汚れがちょっと目立ってきたなーって思ったらですね、洗濯機でジャブジャブ洗っていただいて、で乾かしてまた履いていただくとっていうのがですね、こう清潔感を保つためにもいける、いいんじゃないかなっていうふうに思いますね。さあ、スニーカー、シューズについてご紹介したところで、今度はですね、オールバーズの取り組みについてお話をしていきたいなと思います。はい、2番目ですね、サスティナブルな取り組み。ということでですね、まあ、先ほども言ったんですけども、オールバーズのシューズの素材については、再生可能な自然素材が使われていて、主にウールが、一番多く使われているのかなと思います。あとは、ツリーランナーのようなユーカリの木から作ったもの。あとはソールはサトウキビですね。ブラジルとかで作られているサトウキビを使用していると。で、このサトウキビ結構すごくて、雨水のみで育ててるらしいんですよ。で、成長も早いらしいんですよね。で、植物っていうのは空気中の二酸化炭素を吸って酸素に変えるっていう光合成をしていますので、それをたくさん増やすことによって CO2 の削減も実現していると。ここは公式のページに書いてあるので、まあ確かにそうだなと思うんですけど、まあこの辺がね、今後オールバーズが成長していって、いろいろシューズをたくさん作るとなった時にこの辺のバランスはどうなるかっていうところは、見ていきたいなっていうところではあります。まあその辺のね、基準は結構あるみたいなので、大丈夫かなとも思うんですけどもね。その他の素材といたしましては、さっき言ったインソールですね。まあ、ひまし油を使ってたりとか、金具については、有機 TPU っていう、砂糖を食べる微生物がいるらしくて、それから作っているそうです。紐については、リサイクルボトルから作られているっていうようなことが、書いてありますね。はい。あと、これ驚いたのが、最近見たもので、トリノっていう素材を開発したみたいなんですけど、これはベアの方ですね。これがですね、ズワイガニの殻から採取される天然素材、キト酸を世界で初めて使用しましたって書いてありますね。と、初めて知ったんですが、地球上で最も廃棄されている資源の一つである、ズワイガニの殻。ほう。なるほど、っていうことですね。やっぱ廃棄物がこうやって作るのもね、一つ観点としては重要なことではあるかなと思いますね。オールバーズが取り組んでる中で一番メインになってくるのが、このカーボンフットプリントをゼロにするっていうところですね。カーボンフットプリントは何かって言いますと、この製品を作るためには、まあエネルギーが必ず必要なわけですよね。電気にしても、水にしても、まあいろいろと使うものがあると思うんですけども、まあそれを作るために排出された CO2 排出量。で、これがキログラムあたりの排出量ですね。についてカーボンフットプリントと言います。で、これをですね、ゼロにするっていうことを目指しています。で、その取り組みのために、まあ製造にかかる温室効果ガス排出量を公表しているというところです。で、効果ガスの排出量を減らすのに、加えてですね、普通のシューズの大体半分ぐらい、の CO2 排出量でオールバーズのシューズは作っているそうです。で、こうやってカーボンフットプリントを減らすっていうのに加えて、まあ、大気中の CO2 を削減するような再生型農業の取り組みを始めたり、100% 植物由来のレザーを作ったりという、いろいろと取り組みも始めているそうです。これ確か去年だったかな？今年だったかな？このカーボンフットプリントの、計測ツールをオープンソース化して発表しました。で、これにより何ができるかっていうと、まあ、どんな企業でも使えて、排出量を、まあ、そのツールに入れれば確認できるというところになっています。なので、正直、オールバーズ1社だけじゃ、地球環境全体は変えられないので、まあ、他の会社も協力していきましょうよっていうのを、まあ、多分ここから打ち出していくんじゃないかなと思っていますね。そこで、一個重大なニュースっていうのがありまして、3番目に行きたいと思います。アディダスとのコラボレーション。はい。ということで、先ほど言ったように、一社だけではですね、まあなかなか地球っていうのは大きいので、さすがに解決はできないと。ということで、まあスポーツメーカーの最大手、トップ1位、2位を争っているアディダスと気候変動の問題を解決していこうということで、手を組みました。でアディダス側にとってもこのノウハウをね、自分のところに使えるっていうので、まあここは一つ、両者がウィンウィンとなる取り組みなのかなと思いますね。で、ここの共通の目標については、 史上最小のカーボンフットプリントのパフォーマンスシューズを生み出すってことが目的だそうです。で、これがですね、見てみるとやっぱり結構すごくて、普段のオールバーズのシューズの3分の1ぐらい。普通のシューズでさえ半、一般のシューズの半分ぐらいなのに、それをさらに3分の1まで抑えてるっていうようなところを今開発しているそうです。で、アイデアとリソースを、共有して、まあ、いろんな企業が、協業して世の中をより良くしていく新しい取り組みの象徴と言えますということで、ホームページには出ています。インスタを参照すると、2021年、今年の秋冬あたりには発表できるのではないかっていうようなコメントが出てたりしました。ちょっと秋冬、面白い情報が出てくるかなと思います。まあ、アディダスみたいなね、超大手メーカーが一緒に手を取ってこれを気候変動の問題を取り組んでいるっていうのが、まず今の時点ではそこに意味があると思うんですよね。まあ、CSR とか企業の社会的責任とかってことも言ったりしますけども、やっぱり業界の最大手が、旗振ると、そこにね、いろんなところも、まあ、ついてこれるようになるかもしれない。まあ、いろいろね、コストの問題とかもあったりするので、そういうところって結構複雑で難しいとは思うんですけども、だんだんとですね、ここが、業界のスタンダードになるといいんじゃないかなと思って、とてもこのアディダスとのコラボレーションには、注目をしていこうかなと思っています。この辺もね、ちょっと出たら買ってみたいですね。ってことで最後の4つ目に行きたいと思います。4つ目。ストーリーへの共感と約束。まあ、特にここ数年ですね、物を買うときに、そこの企業の、作るストーリーだとか、単純に物の良さっていうのもあると思うんですけども、これはこれこれこういうものだからいいんだよっていうのが、結構ストーリーとして出てきていると思うんですよね。特にオールバーズのシューズなんていうのは、そこの、そういう仕組みが結構多いかなって思っていて、まあそういうところに共感して物を買うっていう人も、特に増えてきてるんじゃないかなと思います。オールバーズジャパンのインスタグラム見てみても結構環境対策のメッセージ出し続けたりするんですよね。なので、まあこういうことやっていこうよっていうのに賛同してシューズを買ったり、まあ単純におしゃれだったらっていうのもあるんですけど、それを買っていくっていう人も多いんじゃないかなと思います。環境対策のメッセージっていうと、それが演説っぽくなるっていうのもあると思うんですよね。だけどそれが、あんまり演説じみていなく、で、なんとなくおしゃれさを感じて、まあ、すっきりと、あ、この製品いいなっていうので、そういう面でも買うことができるっていうのが、一つうまいところだなと思っていて、やっぱり欲しくなる製品って重要だと思うんですよね。で、買ってみたら、あ、こういうことやってるんだって知ってくれるかもしれないですし、そういう面から入ってみてもいいなっていうのは思うので、なので、オールバーズさん結構好きだなって思うとか、そういうところですね。で、あとは、ここ最近言われているビジネスモデル、D2C ですね。ダイレクトトゥーコンシューマー。今までは流通に、こう、メーカーさんが物を作って流通に乗っけて、いろんなところの小売店に出すっていうものが、まあ主流だったな、かなとは思うんですけども、D2C の方は、このメーカーさんが、直接、自分たちのところで売ると。なんで中間をごっそりコストカットできるんですよね。で、この辺は、まあ、インターネットとかの発達によって、できるようになってきたっていうところだと思うんですけども、オールバーズさんが言ってるのは、まあ、これによって価格のコントロールが、自分たちで可能になると。ということで、それを素材開発とか、新しい、まあ、再生型農業で取り組みもしていますけど、環境保護の取り組みに投資することができたりとか、過剰な値下げをすることなく健全な価格で販売できるっていうようなところがメリットだっていうふうには言っていますね。この辺までが共感の部分ですね。で、さっき約束って言葉を使いましたけども、まあ企業ってこういうことしますよっていうのは、特に、ストーリーを話している企業さんって結構そういうこと多いかなと思うんですけども、オールバーズさんの場合は、2025年までに再生環境型農場で作ったウールで、素材を 100% 調達するっていうことと、あとは別にですね、具体的な変革の宣言を行うそうです。で、再生環境型農場っていうのはどういうことかっていうと、作物を育てながら土壌を改善して、 待機中の CO2 を除去することを目指す新しい農業の形ですというふうに、公式のページには書いてあります。まあそこでですね、まあいろんな温室効果ガスを吸収できれば、まあどうしてもカーボンフットプリントゼロにするといっても、まあ物を作るときには出てしまうことは出てしまうし、電気もね、もうこんだけ普及しているので、なかなかこれを全部減らすのは厳しいと。なので出したものについては吸収できる仕組みを作りましょうよっていうのが、ここの言いたいところなんじゃないかなと思います。なので、まあそこで循環できる仕組みを作りつつ、そこで作った、ウールを使うことによって、カーボンフットプリントとしても抑えるような仕組みを作っていこうっていうようなことになっていますね。日本でもですね、こういうような約束が広がるといいなっていうのは思っていまして、例えばですね、今治タオルのメーカーさんで、池内オーガニックっていう、会社さんがあるんですけど、まあ、そこもね、僕の好きな会社の一つであるんですけども、まあ、ここがですね、風で折るタオルなんていうことを言ったりしてるんですよね。どういうことかっていうと、風力発電 100% の最小限の環境負荷で作られる今治タオルということで、工場に使っている電気を 100% 風力発電で賄っているっていうことなんですよね。これすごく面白くて、で、しかも風で折るタオルって素敵な響きだなって思うんですよね。で、ここについてはタオルもオーガニックコットン 100% の、タオルを使っているので、そこもですね、とてもいい品質のタオルだったり、あとオーガニックマスクなんていうのもあったりするので、ここもぜひ見てもらいたいなっていうところですね。まあこういうような、企業さんがもっとたくさん増えると気候変動の問題とかも、まあちょっとね、改善されるんじゃないかなと思ったりしますね。柄にもなくちょっと真面目な回になってしまいましたが。まあですね、何やってもあれですね。オールバードさんですけども、日本では原宿に第1号店がありまして、竹下通りの入り口のところにあります。で、6月3日本日ですね、たまたまこれ調べててびっくりしたんですけども、丸の内の方にも2号店がオープンする予定とのことです。で、まあ、なかなかね、コロナの問題で、ちょっとね、行きづらい時期ではありますけども、もしご興味のある方は、行ってみていただけるといいかなと思います。オンラインストアの方も結構充実してると思うので、ちょっと行きづらいなって方は、そちらもぜひチェックしてみてほしいなと思います。結構ね、見ているだけで、ああ、いいな、かわいいなっていうシューズもたくさんありますので、ぜひ、ご覧いただければと思っています。はい。というわけで今回はおしゃれでサステナブルなスニーカー、オールバーズという選択肢についてお送りしました。お送りしてきましたアイダユーの今日も今日とて物よかし、そろそろお別れのお時間です。感想、フィードバックは、ツイッターでハッシュタグ、シャープ、今井かをつけてぜひつぶやいてください。今井かの綴りは、imayuka です。また、僕の電源的ラジオというブログもやっています。ガジェット情報だったり、気になるコンテンツ情報を発信しているので、よければそちらもチェックしてみてください。また、ノート YouTube チャンネルでも、ポッドキャストの情報だったり、コンテンツ情報をお届けしているので、概要欄からチェックをお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はアイダユでした。さよなら。